こんばんは。クリラジスポーツ NFL の時間でございまして、ご無沙汰でございます。というか、ニュースはいろいろあるんですけども、まあ、貯めてもね、ニュースの質というか、お知らせしたところで、それが何よって言われるのも嫌なんで、とりあえず、なんていうんですか、倍にいたします。ということで、カリフォルニアをつないで、いろいろと雑談交じりをお届けいたしたいと思います。こんばんは。
こんばんは。ですね。
うん。
寒いようやね、そっちは。
寒いですね、基本ね。はい。
うん。まあ、雪が降るとかなんとか言ってますが、とにかく、あれだよね、お見舞い申し上げるのは能登だよね。
能登よね。能登がひどい。うん。
はいね。
うん。
東北とはまた違う寒さがあるからね、あの半島は。
ああ、あるあるある。吹きさらしやからさ、日本海からの。うん。
お大事にしていただきたい。ということで、ちょっと簡単なところから行きますが、
うん。
ヘッドコーチが、どっかのチームも結構動きました。
はい。
まあ、ちょっと、今やっぱり、ダラスの、ディフェンスコーディネーターだったダン・クイーンさん。これがワシントンヘッドコーチになりました。
はい、うん。
まあ、ちょっとそうかなっていう感じはしますね。
ああ、もうでも、やっぱ経験豊富なの経験豊富ですんだよね、ダン・クイーンさんはね、それこそね。
そうですね。
うん。
うん。うん、シアトルのヘッドコーチからアトランタのヘッドコーチになって、
うん。
ダメになって、ダラスのディフェンスコーディネーターに戻って、
うん。
3年ですか ?4 年ですかいて、
うん。
まあ、ワシントンのヘッドコーチ。で、まあ、ちょっと期待はしたいですね。
やっぱりね、なんていうの、ダンクインさん自体が学んできたことが多いので、それどっかで発揮したい部分があるんじゃないですかね。
ああ、まあ、当然そうでしょうね。キャリアから言ってもそろそろってとこですよね。
そう。
一回なんかね、ヘッドコーチから降りましたからね。
うん。
うん。まあ、ちょっとワシントンもどういう状態かっていうところを、後でちょっとポジションとかドラフトとかっていうのを喋りますんで、
うん、
それともう一つ私が注目したのはやっぱり、ロサンゼルス・チャージャーズ。
ほうほう
ほう。ハーバーな。
ハーバーだね。はいはいはいはい。
うん、そういうチーム作りますかね。
でしょうね。そこのところが期待あるよね。やっぱりね、言うてもね。
はい、ありますね。
うん、
まあ、1年、2年はちょっと、ミシガンが、全米チャンピオン取るまでに7年かかりましたからね。
そうそうそう、そう。
プロだから云々ってことは、期間的には言えないと思いますが。
はい。
まあ、3年、4年で結果出さないと、GM あたり、オーナーあたりはちょっとなんかかもしれませんな。
ただまあ、チャージャーズの場合はどっちか言うと、今までの辛抱が長かったですからね、言うてもね。
で、人材悪いの、なんていうんですかな、スタッフが良くなかったっていう言い方も悪いのかもしれませんが、作戦が良くなかったっていうかな、アサイメントは。
う
ん、うまく合ってなかったっていうのかな。
そうそ
う。
なんて言うんです?いつもカマさんとは言うんです。数字はすごいと、クォーターバックがいるにも関わらず、めちゃくちゃ爪が甘いよねって毎年言ってますもんね、これね。うん。
うん。ですから、クォーターバックのハーバーの方は、とりあえずトップ5にずっと入ってましたからね、この4年ぐらいですか ?5 年ぐらいですか?
そうですよね。ハーバーとはすごいもんね、やっぱりその能力がね、やっぱり。
うん、そうですよね。
うん。
なんだけど、ポット出て行っちゃ悪いですけど、たまたまスターターのクォーターバックがへしゃったんで、じゃあおめえ出てけって言ったらあの状態でしたからね。
いや、それでね、思うんやけどさ、いきなりあの調子やもんね、今と変わらないね、それこそね。うん。
そうです。
うん。
でしたら、なんていうんですかね、自分で、あれしてるというよりも、即戦力っていうかな、
うん、
その意味では、良かったってことでしょうね。
そうね。だから、急にお鉢が回ってきて、あそこまでこなせるのは、やっぱり、勇気というか、度胸と、それから、やっぱり、ある種の素直さも必要なんで、で、
うん、
よくなって、なんていうのかな、指導が良かって、スタートがうまく切れたのが、やっぱ良かったのかね。それで調子に乗りましたもんね、結局はね。うん。
まあ、そこのところは精神力の強さみたいなところでしょうね。
でも、タフよね。NFL の中で、それで、いきなりルーキーで出てきてさ、それこそ、何シーズンも投げっぱなしやもんね、それこそ。うん。
ね。うん。まあそこのところはだから、あえて期待したい、もっと期待したいっていうかな。ハーバーさんがどういう出しますかね。
で、すいません。ジム・ハーバーさんってあるでしょ?クォーターバック出身でしたっけ?あの人。
そうです。クォーターバック出身で。
はぁ、あ、はぁ、
あ。うん。ですから、まあ、サンディエゴ大学でヘッドコーチやりの。
うん。
それから、スタンフォード大学でヘッドコーチやりの。
うん。
それから、まあ前は、サンディエゴ大の前はちょっといろんなところでアシスタントやってますけど、
うん。
その後、フォーティナーズに来て、
うん。
で、その後、ミシガンに移って、
うん、
で、今に来たからね。
うん、うん、なるほどね。
はい、キャリアは十分でしょ
う。うん。
で、こ ッターバックの気持ちがわかるっていうかな。
うん。
気持ちがわかるっていうよりも、気取る自分の経験からしてってとこでしょうね。
そうね。
まあ、
それと。
それだったらキャリアはあんまり良くないですけどね。
うん。それと、ほら、やっぱり、出戻りの NFL ですから、ちょっとほら、意識するとこもあるんじゃないですか、言っても。
あるでしょうね。
うん。
だから、今、引退状態っていうところの、あの、潮国とキャロウさんもそうでしたからね。
あ、そうかそうかそう、出戻りでしたもんね。
オリーノ、イングランドにオリーノ、どっかのチームオリーノ、それでも、あの、あれだからってんで、USC のヘッドコーチになってチャンピオン取りましたからね。
うん、うん、うん。
取った時にアンジャーシーホークスから引っ張られてヘッドコーチになったあの成績ですからね。
ちゃんと一応。
大したもん、やっぱり。
ちゃんとね、あれ、スーパーボール、あれ、2回行ってんのかな結局はね。うん。
失敗ですね。
うん。
だからそういうところのあれを持ってくれば、やっぱり、まあ、その道を歩みたいっていうよりも、その道を上回りたいでしょうね。
記録的にもね、確かにね。
そうですね。
うん。
ね。
うん。
まあ、それはちょっと、まあ、まだシーズン始まってないし、来月のドラフトがどういう状態になるか。
うん。
いうところも、ちょっと、注目したいんですが。
うん。
あ、例えばあれですね。デンバーのウィルソンが出ましたね。
おう、そうね。あれはね、フリーエージェントになったっていうことなんですか？とりあえず。
そうですね。
はいはいはいはい。
ですから、あの、ヘッドコーチのペイトンさんとはうまくいってるっていう話だったんですけど、まあこれもちょっと我々は騙されたっていうか、踊らされたっていうか、そうだろうねみたいなこと言ってたけど、結果的にはシビアですなってとこですかね。
やっぱりあれよね。言うても高級土地ですんでね、やっぱその、チームにかかる負担がでかいもんね、それ休ますとこにはね。はい。
あ、そうですね。
うん。うん。
まあ、ということで、ちょっとドラフトと各チームの、どこのポジションが欲しいかみたいなところ、いや、あれですが、勝ち星に恵まれなかったチームからということで、ちょっと何チームかちょっと見てみたいんですけど、
うん。
まあ、あの、これドラフト順でいきますとね、あの、必ずしも、あの、成績が悪かった。本来の成績でいけば、ドラフト1位はカロライナなんですが、これどうやら、あの、シカゴが、かなりの金出して買ったようでね。
うん。
まあ、シカゴが、ドラフト順位はシカゴが1番ですわ。
うん。
それで、ここちょっと驚いたのは、あの、とりあえずこれ人気人ですから、風船でありの、アドバルーンでありの、単なる記者の予想ですから、これは必ずピックアップというか、ドラフトでこの人取るよっていう、話ではなくて、単なる、世間話、井戸端会議ですけどね。あんまり信用しないでもらいたい。な。
うん。
で、今出てる、これ ESPN の情報ですが、
うん。
あ、とりあえず今のところ、ケイブ・ウィリアムス、これ USC のクォーターバック。
うん。
これを取るような雰囲気ですね。ということになると、
うんうん。
今、シカゴのフィールズは落とすってことなんですかね。
そうでしょうね、おそらくね。出ないと、
あれでは、噂ですかね。
確かね、フィールズってまだ24よ。確か。
よね、2年か3年ですよね。
うん、で、24で、今年5になるのかな、24年シーズンでね。だから、またまた使えるんで、
うん、
出す、控えに置いとくには若すぎるんで、
うん、
どうするんやろうね、そこがね。多分出すんでしょうね。
控えと言って、どっか引くところがあれば、まあ、これエージェントの力ですが、
うん、
どうなりますかね、ってとこですかな。
でないと、ほら、ガンマさん的にもさ、思えると思うんやけど、1位を取って、そのお金の取り返しが先ですからね、やっぱり言うてもね。
うん。うん。あそこのところのダメージも大きいし、どうでしょう、契約金はどれくらい上がってるのか知りませんが、まあ、いつも我々お金の話のばっかりしますけど、
うん。
あとはチームの、作り方の第一基本ですからね。
うん。で、今年ほら、何、サラリーキャップの上限が上がったらしいんですけど、それにしたってやっぱり、うん、なんていうの、こう、頭数は揃えないといけませんからね、言ってもね、はい。うん。
で、どっちにせよあれですよね、経費は抑えたいというのはどこでもあることですからね。
そうそうそう、やっぱほら、ね、言っても株式会社やからね、言ってもね、はい。
うん。で、まあ、この、シカゴベアーズなんですが、とりあえず、これは多分信用してもいいだろうと思うんですが、今のところ欲しいポジション。
うん。
これがインサイド、オフェンスライン。
うん。
それからワイドレシーバー。
うん。
タイトエンド。
うん。
エッジ。コーナーバックと。
うん。
今回、今年は特にね、このエッジってのは目立つようになりました。
今年。
ですけど、まあ。
うん。ニーズでエッジのチーム多いですよね。はい。うん。
結構多いですよね。
うん。
やっぱりあれさ、ラッシュがかけないってどこでしょうね。
ねえ、でもね、普通に雇ったら止まらへんもんね、考えたらね、もう。ほう。
だからだからオフェンスが先に進化するのか、
うん。
ディフェンス先に進化するのかっていうところの差がありますからね。
あります、あります。ほんで、どっちかというと、これ過去カンマさんそうでしたもんね。 オフェンスに合わせてディフェンスが追いかけて進化していく感じが強いじゃないですか、どちらかというと。
そうです。そうですね。
うん。
今、オフェンスが先でディフェンスが後が追っかけてる感がありますよね。
あ、あります、あります。はい。
一時期、いわゆるレッドゾーンって25ヤードライン以内ですが。
うん。
そこのところからもうオフェンスが、タッチダウンが取れん、先に進めんみたいなところがずっと何年か続きましたけど、最近はそこのところスッと取り抜けるというかな。
うん。
25ヤードラインからのタッチダウンみたいなのが結構多くなりましたもんね。
うん。だから特にほら、ゲーム見てますと、レッドゾーンってこう引くのが25ヤードか20ヤード以内で、そこをほら、ちまちま攻めないでドンと来る場合結構増えましたよね、最近。例えば、どこやろ。あれは、ドルフィンズとかがそのタイプですもんね。手前から、うん、手前からやるっていうね。
は
い。
あとは、なんていうんですかな。ワイドレシーバー入れるのはやっぱりタイトエンドが欲しいところでしょうね。
ここはね、ここはタイトエンド欲しいでしょうね。うん。
まぁ、ちょっと話が逸れちゃうんで、あれですが。
うん。
それで2位、ドラフトの2位のところが、ワシントンコマンダーズ。
うん。
まあこれはありますが、このところが J.D. ダニエルスってあハイズマン取ったクォーターバックですね、LSU。
おー、はいはいはいはい。
まあ名前が上がってます。
うん。
まあこれわかりませんが、これ、このウィリアムスっていうのと、このダニエルスの差がちょっとわかりませんのでね。
うん。
で、このウィリアムスって私は USC はちょっと23年シーズンあんまり見てなかったんで、ちょっとどういうクォーターバックなんか、色がつかないんです。まあましてやこの LSU もまた見てなかったんですね。
うん。
ちょっとわからないんですが。
でもあれね。
まあ、ある程度の評価はあるということですから
ね、
やっぱり。
そういえば LSU のゲームってなかったよね。少なかったよね、オンラインで見てもね。うん。
で、中継もなかったですね。
なかった。
比較的なかったですね。
うん。
だからあの地域から行くと、中継されちゃいますのでね。
うん。
で、まあ、これ、まあ、どっちにしようないであろうとも、一巡目で完全にこのダニエルスっていう人は、ピックアップされるでしょうけどね。
うんうんうん。
だから1位の1位で行きたいのか、1位の2位で、1位の3位かっていうとこでしょうな。
うんうん。
まあ、ハイズマン取ってるから必ずしもいいクォーターバックだとは、カレッジではいいかもしれんが、さあ、NFL に来るとどうだいって話になる時もありますからね。
ここ数年で言うとほら、あそこのタンパベイじゃないわ、あそこのジャクソンビルぐらいですもんね、ハイズマン取って。
うん。
うん。
うん。だから悪いけど、勝ち星から言ったらちょっと賢してる分が少ねえんじゃねえか。まあ、ある程度のチーム力は上がりましたけどね。
確かにね、勝てるようにはなったのは確かなんですけど、それだって、彼一人じゃらしいさ、チーム補強結構したものね、勝たすためにね、それこそ。
そうです。
うん。
ですから、でしょ。あと1年、2年でしょうかね。
うん。うん。
だから、どっちにしてワイルドカード、それからプレイオフと。
うん。
このプラ来るようになりましたからね、楽しみではあるんですよね、ジャクソンビルは。ロレンスでね。
うん、うん、うん。
だそういう彼に合わせてくれる、もしくは、それに、タイミングが合う、ランニングバック、タイトエンド、ワイドレシーバーってことでしょうね、欲しい。まあ、オフェンスに言えばね。
そうですね。ですから、ワシントン的に言えば、ほら、なんちゅうてもあれな、90何番の、若いほら、ディフェンスタックルがいるじゃないですか。
ああ、92番でした
ね。92番から、あれもいるから、多分だから、そうなってくると、やっぱり、ちょっと、こう、ここにもありますよね。エッジだとか、ワイドレシーバーなんかを放り込むことで、ちょっと、なんていうの、グレード上げたいところですけどね、やっぱりね。うん。
ですから、それからの話ですけど、さっき言った、まあ、欲しいところのポジションということなんですが、うん、ウォーターバック、エッジ、ワイドレシーバー、インサイドオフェンスライン、それからラインバッカーと。
うん。
まあ、これは当然全部欲しいところだね。
そうよ。これは、特にね、インサイドオフェンスラインなんてさ、センター、ガードの類は、もうそれこそ替えが絶対いるからね。怪我せえへんわけちゃう、ないからね、ここはね。うん。
そうですね。ですから、ユニット1、2、3点ぐらいあるでしょうから、そのところの、どうでしょう。若い連中も必要、ベテランも必要っていうところでしょうね。
ここはね、特にそうですね。ベテランが引っ張ってあって、育てていか、いきながら、若い人のスピードを利用しないとね、それこそ。うん。
そうですね。うん。ですから、ワシントンの場合はハーウェル、よう頑張ってました。
はい。はい。
ニーズとしてクォーターバックが欲しいというところでしょうね。
うん、うん、うん、うん。
うん。あ、これダンクイーさんがどういうふうにするか。まあ、ここのとか、どのクォーターバックを引っ張ってくるのか、というところでしょうか、ましね。
あとはその、クォーターバックの質がダンクイーさんの好みに合えば最強なんですけどね、そういう意味でね。
うん。そうです。うん、ですから、まあ、オフェンスコーディネーター、クォーターバックコーチみたいなところが、どういうふうにアドバイスするか、もしくは意見を述べるかってところでしょうね。
そうですね。そこで、まあ、きちっとしてると、 ほら、そういう意味でほら、昔のクリーブランドなんて、ちょんちょんちょんちょんって強くなりましたものね、やっぱりね。
うん。ですから、私が何回再生してました、ギャレット君が、旬のうちにもうちょっと上がってもらいたいっていうところありますね。
そうそう、若いうちにね、それこそね。はいはい。はい。
まあ、これで3位なんですが、ニューイングランドペイトル。ほら、良く言うつけ、悪しく言うつけ、もう話題の中心でしたね。
これは。うん。はい。そうです、そうです。
ベルチェクさんもオフになってから、いわゆる浪人状態になっちゃいましたけど、
うん、
まあ、ご本人がお辞めになるってことで、まあ、どっか行くかってアトランタのなんかあれがありましたけど、結局のところ、今のところ契約がないってことは、まあ、24年シーズンはお休みってことになりますね。
そうですね。はいはい。でも、アトランタと面接をしたっていうことは、やる気はあるっていうことなんで、そこはね。
そういうことです。
うん。
うん、ですから、その辺のところはどうなんでしょう。オーナーとか、ジェネマネの、意向に沿わなかった、もしくは俺の権限はここまでくれっていうその要求がちょっと多すぎたってことかもしれませんね。
そこはバランス悪かったのかもしれないですね。はいはい。
うん、まあ実際もってそれで、なんていうんですかね、コーナーを止めましたからね。
うんうんうんうん。
だってスーパーボール6回取ってるわけですからね。
これは金看板ですよ。6回もスーパーリング取ったんだったら。はい。
光ってますからね。
はいはいはいはい。
うん。まあ、とてよそのチームとしてはそんな看板よりも、今のチームをどうしてくれるかいっていう話でしょうね。
そうそう、それは、そうそう、入るチームには関係がないんだよね、それこそね。うん。
そうですね。うん。だから、前半戦としてはこれで、どうでしょう。あ、もう一つ、ここのところは、一番最初にピックするのは、ワイドレシーバーだと。
おお、なるほど。欲しいのが。
うん。そうでしょ、どう思います、これは。
あ、でも、確かに言えるかもしれないですよね。パスオフェンス、ちょっと良くなかったからね、確かにね。うん。
ねえ、ただ、私の場合これ、またさっきのニーズになりますが、
うん。
クォーターバック、タイトエンド、オフェンスタックル、ワイドレシーバー、ランニングバックとこうなってるんですよ。
うん。
確かにさ、申し訳ないけど、23年シーズンのボロチームになっちゃったところのニングランドに通れば、このポジションどころかあっちゃこっちゃからいっぱい欲しいねっていう感じですよね。
ただなんていうの、安定的に、これ、ほら、ピックしてるというか、これ、ほら、ニュース、ESPN がニュース書いてるとするならば、
うん。
これあれよね。オフェンス強化が第一番だと見たんじゃないですか。
あ、そういうことですね。そういうことですね。
うん。うん。
だから、ニューヘッドコーチが一体どういう状態で、チームを作り変えるのか、もしくは、まあ、1年目はもう言ったなんですけど、試験運転ですわな。
そうそうそうそうそう、はい。
早いとですからね。うん。ですから、今いるマック・ジョンだとか、相変わらず、もしかしたら、クォーターバックって言っても、結局のところ、今のところ、合格ラインではないと。
ああ、そうか。
僕はぐらいに乗ってるだけと。上はないと。
うん。
いうところなんで、新しいのが来たら少しは違うかなっていうところなんですけど、ファーストピックがワイルドレシーバーというところはちょっと面白いですね。
これ取りたいんですね、よっぽどね。はいはい。
うん。お前そのやっぱり状況してタッチダウン欲しいというところですかね。
タッチダウン欲しいのと、タイトエンドと並び称されるワイルドレシーバーということになってくると、やっぱ、中間地点での距離も欲しいんでしょう。おそらくね、ここは。
うん。ですね。
うん。
まあ学校がオハイオステートですから、
うん、
このワイドレシーバーそんなには、まあ、悪いって言い方はないでしょうけど、かなりワイドレシーバーってことになりますね。
うん、なるほど。はいはいはい。
オハイオではかなり活躍したと思ってね。
うんうん。
まあちょっと前半このくらいにして、あと後半あと何チームか、喋ってみたいと思います。
はい、そんなわけで第一クォーター、終了でございます。はい、そんなことで、セカンドクォーターに入ります。
はい、これで、ドラフトの、ピックアップ4番目っていうことなんですが、本当はここのところに、うん、あ、違うわ。アリゾナが入ります。
うん。
これで、まあ、とりあえず、このリストによりますと、ワイドレシーバー。これがワシントン、うん、ワイドレシーバーなんですが、
うん、
アリゾナ立て直し大変だね。
これちょっと大変よ。どっちにしても。うん。
まあ、クォートバックは周りで行くようですが、
うん。
とりあえずニーズのところに行きますと、ワイドレシーバー、ディフェンスタックル、
うん、
インサイドオフェンスライン、
うん、
エッジ、コーナーバックと。うん、まあ、エッジはしてあった人、インサイドオフェンスラインが結構あれだね。やっぱり、潰されちゃうっていう感じなのかね。
やっぱそれとね、やっぱりなんていうの、こう、連続したオフェンスするには体力的に持たなくなるからね、スピード要求されるとね、やっぱり言っても。
一番最初にぶち当たるところですからね。
うん、それとほら、当たってからほら、ダウンフィールドで出ていくでしょ？そんなことしてたら、うん、やっぱ、あれでしょうね、うん、ワンシリーズやったらもう、すぐ引っ込めないと、息上がるんじゃないですかね、ひょっとしたらね。
あ、そうね。
うん。
ですから、ちょっと話しておりますけど、 あの、フィラデルフィアにいたケルシーのお兄ちゃん。
うん。
引退表明しましたね。
うん。
13年あのポジションでやりましたね。
うん。だから、あの、要するに、近代フットボールってはやっぱあの辺が動かないとダメっていうことなんでしょ、要は。そういう意味では。
うん。逆に言えば、あのお兄ちゃんの方が、それをリードしてきたってことかもしれませんね。
うん。
大した人でしたね、やっぱり。
うん、うん。
まあ、それとして、ですから、ラインの連中たちもただ単に、ボールスナップすればいい、ただ第一ラインを止めればいいだけじゃなくなってきたってことですよね。
そうそう。特にランニングバック、ランニングプレーの時にやっぱダウンフィールド出ていかないといけませんしね。それこそ。
そうです。
うん。
ですから、さっき言った、ケルシーのお兄ちゃんなんか言っても、スナップした後に下手すと、15ヤードぐらい今まで出てますからね。
うん。と同時に、あの、あれなんですよ。プレーが崩れた時にもダッシュ要求されるじゃないですか。例えば、オープンサイドで逃げてるのに、あの、例えばほら、オープンサイドでパス投げたのにカットされて、タックルし直さないと、こっちで捕まえに行かないといけない場合なんかは、絶対にやっぱり、取られたらすぐ取り返したいで、ダウンフィールドないで、止めたいからやっぱダッシュするでしょうしね、それこそ、ボール取られた時も。はい。うん。
というか、このアリゾナ州はこのニーズのところから見ると、オフェンスも欲しいわ、ディフェンスも欲しいわってところだったな。
だからここが、さっきのニューイングランドと違って、ニューイングランドの場合はもう、とにかくオフェンスを一遍きちっとしようっていうところと、こっちの方はあっちも欲しい、こっちも欲しいの状態になっているところに、チームの辛さが出てるような気はする。確かに。
あ、そうですね。言われれば確かにそうですね。
うん。
お菓子屋さんに行ってあれも欲しい、これも欲しいと同じになっちゃいますね。
はい。そっくりです。はい。
そうなんでしょうかね。ちょっとわし、アリゾナは、立て直し大変ですな。ここもニューヘッドコーチですから、どういう状態でやっていきますかね。
これは苦労すると思いますよ。それこそ。うん。
ある程度、なんていうんですかね、一つのポジション。あ、でも何でも、まあ、スタートは言いませんが、固まってやっても一人でそれを軸に作っていくってことはできるかもしれませんが、ちょっとここのところはあらふやですのでね、
うん、
悪いけど。
うん、だからその、なんていうの、欠陥を探し出したらキリがないという状態、あ、ここも悪いな、あそこも悪いな、なってくると、あっち欲しい、こっち欲しいな、やっぱ、勢いになっていきますよね、どうしてもね。うん。
かといってですよ、花からルーキーを全部使いますってことにはいきませんからね。
それがいないか。無理無理無理。やっぱりベテランが置いとかないと。はいはいはい。
うん、ですよね。
うん、
まあ、ちょっと、あいつは立て直し大変ってとこですかね。
はい。
うん。それから、5位なんですが、ロサンゼルスチャージャーズ。
うん。
ここはさっき言いましたように、ハーバーさんが、ヘッドコーチ、就任しました。新しく行きました。
うん。
それから、オフェンスコーディネーター。この人は、49ers からずっと引きずってるオフェンスコーディネーター、ローマンさんという方なんですが、
うん。
この人はずっと、あ、はい、なんていうんですかね、右腕ですね、まさに。
うん。
連れて歩いてます。それから、ディフェンスコーディネーター。これは、ミシガンの、ディフェンスコーディネーターのアシスタントやってた人。
うんうん。
ですから、まあ、このところは、だから、スタッフは揃ってるってことになりますね。
なるほど、はい。はい。
いわゆるスタッフトップは揃ったと。
うん。
ですから、あとアシスタント、うんぬんというところをどういうふうに、ハーバーさんの、なんですかな、考え方を浸透させていくかっていうところでしょうね。
はい、はい、はい、はい。
これで、とりあえずこのリストの中でニーズになってるのは、ミルキー、ネイバーですかね。
うんうんうん。
これはワイドレシーバー。
うん。
確かにあれでしょうな。コートバックのハーバーがいいところに持ってきて、ワイドレシーバー絶対的に欲しいのはポジションですかね。
そうですよね。ジェフ、ハーバート自体の、ほら、やっぱり持ち味は、やっぱり言うても、パスなんでね、それこそ。そういう意味では。うん。
うん。まあ、ここのところは必要なところというところですかな。
うん。
それで、ビゲストニーズってことなんですが、ここのところはコーナーバック、ランニングバック、ディフェンスタックル、タイトエンド、それからセンター。
ああ、センターね。はいはいはいはい。
センター来たってのはちょっと面白いですね。
うん、面白いですね。うん。
ですからやっぱり、ケルシー兄ちゃんみたいな、動けるセンターが欲しいってことかもしれませんね。
そうね。で、少なくても左右でどうでしょう。ワンプレイで左右5ヤード、左右5ヤード5ヤード、10ヤードは最小限で動けないとやっぱ、どっちにしても、ランニングにしても、それからパスポケットを作りにしても、やっぱりその程度動けないと、やっぱり無理ですもんね、やっぱりね。うん。
ですから、ボールをスナップするっていう時間があるわけですよ。ちょっと間が、なんていうんですかね、立ち上がるまでに時間があると。うん、そこのところにヒュッて顔を上げたときに、もう入ってきてますからね、うん、ディフェンダーを。
うん。
それを一人でも二人でも倒すなり、抑えるなりっていうことができるセンターが欲しいってことですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
まあ、ちょっと、どうでしょう、チャージャーズ。
あれですよ。
タップって何でしたっけ、一人いましたね。
うん。
エイケラ。
あ、 エイクラーね、エイクラー、はいはいはい。
ですから、これのバックアップも欲しいから、ついになるランニングバックが欲しいってことですかね。
だからエイクラー自体が、エイクラー自体が、
うん、
あれは、あれなのよね。あんだけ走れるから、
うん、
やっぱりよね、デコイでさ、休ませながら使うのがやっぱベストなんでしょうけどね、やっぱりね。
そういうことですよね。
うん、
だから、エイケラーが少なくもですよ、あの、50ヤード走ってる。
うん。
デコイの方が3ヤードなんてことになる。これ、使い道ないぞんな、はっきり言って。
そうそう、だからね、ワンプレイね、それこそ、うん、平均で8ヤードぐらい、持ったら8ヤード出るような選手だったら、あの、エイクラはもっとな、走れるはずなんでね、そういう意味で。
そう
です。うん、デコイになればね。はい。うん。
だから、ラインのレッツたちが穴を開けてくれるやつっていう条件はつきますが、そうはそうは簡単に穴開けさせてくれませんからね。
で、エイクラ自体も、あの、どっちかというと、ホールを探しながらのランナーですからね、少し、うん、スタートとして遅いんで、はい。うん。
まあ、あともう一つなんですが、
うん、
ニューヨークジャイアンツ。
はい。
ここのところはクォーターバックのノースカロライナから来たクォーターバックを、とりあえず名前上がってます。
うん。
ということで、ジョンソンはどうなんですかね。
いや、でもね、ジョンソン使えてあるような気はするんですけどね、僕は。
うん、まあ、これバックアップというか、あの、とりあえず抑えにってことなんですかね。
うん、多分だから、ジョンソン前に立てて勝負に出てくるの違いますよ、ニューヨークは。うん。
あれ、どうでしょう。この後テネシーもありますが、テネシーの、タネヒルがですよ、1年休んで出てきてどうだったいって言うと、まあまあ、まあ、悪かねえけど、いいとは言い切れんな、みたいなところがありましたからね。
そうです、そうです、そうです、そう
です。ですから、選手が1年休むというのはかなりのリスクですよね。
うん。うん。
まあ、ここで、ちょっと、ニーズっていうのが、ディフェンスタックル、ランニングバック、インサイドオフェンスライン、それからエッジ、コーナーバック、あ、そういえばランニングバック、バークリーが出ましたね。
出ました。はいはいはいはい。
エージェントになりましたね。
うん。
このところはちょっとあれですよね、残ってもらいたいってかなり引き止めたみたいですけど、まあ、やっぱりこのくらいの、なんていうんですかね、記録というか、力のある選手で、まあ見ても、おバークレーが持ったかみたいなところのある選手は、やっぱスーパーボール狙えるようなチームに行きたいんでしょうね。
ずっと同時にね、やっぱりね、言うても、ハイズマンですからね、ここはね、このね。うん。
久しぶりの、いわゆるクォーターバック以外のハイズマンでしたからね。
そうそうそうそう。うん。
あ、このところはちょっと、どうでしょうね。傷のお手当はかなり厳しいですな、ニューヨークジャイアンツは。
うん、ただ残念だったのは、やっぱりその、ルーキーイヤーの時に怪我して棒に振ってる部分が、ちょっときついよね、きつかったよね、やっぱりね。うん。
実際問題はそこのところですよね、その傷がどっくらいまでなのかっていうのは、うん、やっぱり、今度買う方にすれば、
うん。
一番チェックするところでしょうね。
そうでしょうね、膝大丈夫っていうのはあるでしょうね、おそらくね。うん。
ね。
うん。
それからもう一つ、もうチームだけ、あ、手ですし、ちょっと、うん、23年シーズン、ちょっとがっかりしましたね、チーム全体が。
あ、俺もうちょっと行くとは思ってたからね、それこそ。
私ももうちょっと行くと思いましたね。
うん、
うん。それで、これが、ニーズがオフェンスタックルなんですわ。
うん。
ディフェンスよりもオフェンスをもうちょっとって私は気がするんですけど、ヒデさんどう思う？
だから、ここはあれでしょう、ディフェンスは悪くないのよ、そんなに言うても。
あ、そう。
うん。ただ、ディフェンスは悪くないとはいえ、俺の見立てからすると、コーナーバックはやっぱちょっとした、ちゃんとしてほしいよなっていうのはめちゃめちゃあるんやけどね、ここは。
うん、確かにその、ニーズの方ではオフェンスタックル、コーナーバックですからね。
うん、
コーナー。サイクルスパー、エッジ、ランニングバックと。
うん、このコーナーバックはね、やっぱり、もうちょっと、うん、欲しいですね。しっかりしてほしいっていうか、はい。
というか、このところはだから、やっぱオフェンス中心にもらって、まあ、そうか。オフェンスタックルだからな。
うん。
やっぱりディフェンスを抑えたいっていう気持ちもあるんでしょうな。
やっぱ飛び込まれるとやっぱりっていうところじゃないですか。まあ、でもタネヒルだから、やっぱ余計にその飛び込まれるの嫌だったんでしょ考えりゃ。そういう。
まあ、あるでしょうな。
目立ったと思いますよ。タネヒルにラッシュされるっていうのはちょっと。で、タネヒル自体は動けるクォーターバックじゃなくて、ポケットだけにね。はい。うん。
うん、そうですね、うん。ですから、どうなんでしょう。タネヒルで行くんでしょうかね。ミルキーで行くんですかね。
どっちなんでしょうね。わかんないですけどね。うん。
ニーズでクォーターバックが上がってませんから、まあ、タネヒルで行くってことなんでしょうね。
おそらくね。でも、控えが分厚くなって育ってきてるっていうなんか予感はするよ、ここは。
ああ、ね。
うん。
ヘンリーが出ていっちゃったら大きいでしょうね。
ヘンリーに持たせたら、もう少なくても8ヤード、9ヤードは楽勝やねんけどね、ここは。
嬉しいとこですね。
うん。
まあ、あとはチーム行っていくともう、キリがないんで、このくらいにしといて、ちょっと、我々が注目していた、 クォーターバックということでね、11位にいるところ、ミネソタバイキングス。
うん。
ミシガンの JJ マッカーシーを取るという話なんですね。
はいはいはいはい、はい。
これ、カットってのは多分、
うん、
あの、契約シーズンなんで、今契約のあれ交渉はしてるんでしょうが、残るか残らないかってことでしょうね。
カズンズがね、カズンズはでもカズンズはこう出たらちょっと、お誘いないかもね。ひょっとしたらね。
うん。ありますね。
うん。
まあ、あれでしたね。あの、我々が出てきた時の、ワシントンにいた時の、最高のバックアップだったということ、それからそれを引き継いで、ミセスさんについてスターターになったということ、
うん。
ことをすれば、まあ、ヒデさんが今言われた通りのことになったとしたら、まあ、よくやってきましたね。ご苦労様でしたってことですから。
まあまあ、確かにでも、あの、あれよね、あの、落ち目のミネスを支えたのはカズンズですからね、言ってもね。それ、ジョハンソンと。はいはい。うん。
かなり期待されるとこまで持ってきましたからね。
そうそう、ジェファーソンと、あとはミューレンぐらいかなぐらいが。
そうです。
うん。
そうですね。
うん。支えたんです。
うん。そうですね。これちょっと必要ということは、なんでそれを言ったかというと、ニーズのところで一番最初にクォーターバック、エッジ、オフェンスガード、ラインバッカー、ディフェンスタックルと、こうなってます。このクォーターバックが頭に来たんだよね。
うん。
だから私はまあ、こう、あの、カズンズは出ていく、まあ、契約はしないかもしれないっていう。あれでもって、まあこの JJ マッカーシーを取るんだろうというふうに判断したんですよね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
ただマッカーシーはちょっと、あの、今一つ、まあ、あの、チャンピオンは取りましたけど、
うん。
ちょっと線が細いような感じがする
んです。ああ、でも、おっしゃる通りですね、そこはね。確かに。
うん。だから同じ比べて並べるところを、あえて言いたいんですが、
はい。
昨シーズンのそれから行くと、例えば、あ、例えばじゃないですね、これで行くと、ボーニックス、オレゴンですね。
はい。
これはなんかデンバーが取りそうだと。
おお、なるほど。はいはいはいはい。
ここもあの、ウィルソンが出てきちゃったと。
うん。
というか契約をしないと。
うん。
ということになりました。で、ニーズになると、クォーターバック、ディフェンスタックル、タイトエンド、コーナーバック、エッジと。と、うん、いうことになったから、やっぱりあの、クォーターバック一番ニーズってことでしょうね。
うん。
ですからヘッド、ペイトンさんが、23年シーズンのクォーターバックのうち、誰をお好みになるのかってとこでしょうかね。
うん、うん、うん。
例えばあの、23年シーズンから行くとこのボーニックスが一番好きなんですけどね。
なるほど、はいはいはい、はい。
というかしらなかなか綺麗なボールを投げるんでね。
うん。
これでこれ13位に今度来たのが、ワシントン。うん、あ、じゃないや。あ、大学のワシントンですね。うん、で、クォーターバックだったフェニックス。
うん。
これはラスベガスレイダーズが欲しい。
うんうんうんうん、
で、ここもラスマヤスも、多分ガロポロを多分、話すとか、あれするんでしょうね。バックに抑えるだけで、多分スターターにはしたいのかもしれませんね。
ここはでも、ガロポロをスターターにするんだったら、強化の方法がゴロッと変わるし、うん、よっぽどで、オフェンスライン締めないとダメだから、やっぱり僕はクォーターバックは変わると思いますけどね。はい。
うん。あ、だから、うん、ヘッドコーチも暫定ヘッドコーチになりましたが、これは正式ヘッドコーチになりましたんでね。
はいはいはいはい。
まあ、チームとしての信頼はかなり厚いしとるみたいですね。
ここはやっぱりあるよね。立て直しのためにも、ボールの出どころからきちっとしたいところでしょ。うん。
ね。ですから、このボーニックスにしても、このフェニックスにしても、ポートバックとしてある程度出来上がってると思うんですよね。
うんうんうんうん。
確かに。ここのところは指導力だけだという感じはしますがね。
はい。確かにおっしゃるようにね、なんていうの、悪くないオフェンス持ってるんですよ。ラスベガスはね。だから、クォーターバックさえとりあえず、なんていうの、戦えるクォーターバックを、いうか、どっちかというと、レベルはそう高くなくていいから、アベレージで安定したクォーターバックが欲しいっていうところじゃないでしょうかね、言うてもね。うん。
思いますね。
うん。
だからいつもね、ラスベガスに関しては、軸地たる思いということがいつも当たるんですよ。
そうね、確かにね。で、
イライラするわ、
うん。不完全燃焼的なところあるもんね。スタッフの割には。うん。
ですから、一時期あった最後のフィードゴール、3点入れれば逆転して勝つのにそれを外すとかね。
うん。
そういうところがありましたんでね。なんかチームのカラーっていうのが、選手変われど色変わらずみたいなところがありましてね。
そうね、確かにね。はい。
カーボイズなんかもそうですけど、選手変わるとチームの力みたいなところは、いわゆるナショナルチームだって自分たちが自負しちゃうぐらい変わりませんからね。
そうよね、確かにね。
スターっていうのは必ず出てきますけどね。
はい。
まあ、今回このぐらいにしておきましょうかね。
はい、そんなわけで、セカンドハーフを終えて、あとはいろいろとまだ盛りだくさんでいけるかなという感じを残しつつ、ハーフタイム入れたいと思います。てなことで、ハーフウェイでの第3クォーターでございます。はい。
スーパーボールなんですけど、
うん、
いわゆるストリームってやつですわな、うん、インターネット。これは結構の数数えたってことですよね。
うん、なんかすごいことを見てたらしいね、人間が、人数が。
いわゆる新記録だそうですね。
お
というのはね、
うん、
こっちでインシーズンもそうだったんですけど、ゲームによっちゃ、金払わなきゃ見せたれへんぜってやつがあったんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはいはいはい、はい、うん。
金はその1ゲームだけでもいいし、
うん、
それから何ですかね、ワウワウとか、ああいうのと同じように、年間契約したらそのゲーム見れますよ、みたいな。
はい。
ネットフリックスですか、
うん。
とかっていうのがあったんですよ。で、まあ、私の場合はずっとネットで見てましたからね。
うん。
あれ、これでネットがなかったら、何ゲームか見落としてたわけっていうか、その週一週は全部見れんかったってことになったりなんかするんですよ。
そうよね。だから、もう、これは前回、前々回も言ったけど、スカイスポーツありがたかったよね、あれはね。
そうですね。イギリスいろんな問題ありますが、スカイスポーツに関しては、イギリス万歳ですね。
おぉ、まあ、ね、万々歳というか、ありがたかったよ。とりあえず、なんていうの？あれはほら、どこでした？ NBC でしたっけやってたの？中継してたのは。
じゃ
あ、ESPN をやってたんでしたっけ？どっちかやってましたよね？あれが、スカイスポーツ。
うん。うん。ですから、そこのところですよね。スカイスポーツ自体のスタジオは、どうやらアメリカらしいんですね。多分ニューヨークだと思う。
ああ、そうなんですか。はいはいはいはい。
そう。あれ、イギリスでやってんのかばっかり思ってましたけど、終盤戦になって、この人がメインの会社なんだなと。
うん。
終盤戦になって初めて我々の好きなスーさんが会場に出た。そ
うそう。スーさん出てきてびっくりしたね。
びっくりしましたね。
うん。
スーパーボールに限っているのはフィッツパトリックが出てきましたね。
あ、でもあれはね、賢いね、喋り方がね、めっちゃね、あの人。
あと言って、だからさ、そこのところにさ、なんて学歴、ちょっとコンプレックスがある私としてはさ、まだチャンナーみたいなところがあるんだよね。
あれは話が、あんな何、ヒゲボーボーでさ、もう結構まとまったこと言うなと思ってさ、う
ん、ああいうところは、なんていうんですかね、放送局側がある程度トレーニングするだろうと思うんですが、その吸収力が早いってことでしょうね。
そうですね、だからなんていうの、取ってつけたセリフじゃないのよね、あの人らね、みんなね。
そうだ、セリフなんだよね。
うん、うん。
なんか読んでるっていう感じじゃないですからね、うんうん、だから、引退したトム・ブレディが、フォックスと契約したと。
うん。
それ会社に出てくるかなと思ったら、ただの銃として出てきませんからね。
訓練中かな。
まあ、訓練中なのかどうなのか知りませんがね。うん、その代わりグロンコさんが出てますからね。
あ、グロンコースキーも意外とちゃんとしてるもんね。うん。
だから、シャリが効くし、なんつうんだろう、アドリブが効くんでしょうね、あの人は。
ああ、効くんでしょうね。それと、前ね。前、記憶ないかな、ウィッテンが出てきた時に喋りすぎて怒られたね。あったでしょ、一時ね。うん。
全然違いますよね。
あ、違う違う違う。
あ、だからポジションというあれもあるでしょうけれどもね。
うん。
まあ比較的クォーターバック、まあタブレイクマンも含めてですけど、うん、それから、ブンマエサイヤさん、それから、ニューヨークジャイアンツにいた、何でしたっけな、うん、あの人もそうですよね。
うん。
比較的なんてね、ゲーム自体を立てるっていう、作るっていうポジションの人の方が解説がいいだろうという先入観から持ってきて、言っちゃなんだけど、おい、タイトエンドが解説会みたいなところありますからね。
まあね、確かに。うん。
でも言っちゃなんですけど、プレイしてた選手にすれば全体見てるわけですからね。
そこそこは見てないといけませんからね。はいはいはい。
うん、まあ、それはいいですよ。ベンチからのサイドから見れても、あれですけど、ここでこんなことやるんかいみたいなところがあるだろうと思うんですね。
うん。
だからそういう意味では、まあ、元来人間的にも、なんていうのかな、明るい人なんだろうから、まあ、チームを作るなんてあれじゃない。放送局のそのアナリストの中では、まあ、明るく喋れるってことが一番なのかもしれませんね。
やっぱそれで視聴率稼げるものが全然違うもんね。それこそ。そういう意味では。
ブラッドショーがさ、言ってたんだけど、あそこまでシャレの聞くおじさんだとは思いませんでしたからね。
思わへんかったね。思わへんかったよ。ほんまに。
ああ。それを占めてる連中が他にいるわけなんですけど、うん、その後にジミー・ジョンソンさんですよね。
うん。
ダラスかヘッドコーチやってた。あの人も結構おちゃらけるんですよね。
うん。
だから、まあ、今言ったグロンコさんなんかにしても、やっぱり、雰囲気的に、なんか盛り上げるのがうまいみたいなところがあるんでしょうね、きっと。
あるんでしょうね、ほう。
アメリカ人ってのはパーティーよくやりますけど、そういうところで一つ二つ笑いネタを持ってないと、いけないみたいなところがありますからね。
なるほどね。はいはいはいはい。
うん。だからって。ですけど、そういう意味でどうなんでしょうかね。スーパーボールのちょっと様変わりしてくるインターネットはどこまでするか。それから、中継するにしても、例えばどっかのその三大ネットワークがやるわけですけど、どっかで妨害全部出すか。
うん。
だから、下手したら著作権うぬんだとか言って、とんでもない金額要求するかみたいなところが出てくるかもしれませんね。
そうですよね。だから、そういう意味で、イギリスのスカイスポーツが握ってくれてるだけ、中継料だけでも握ってくれてるだけでも、私的にはものすごく今シーズンは助かりましたですよ。はい。
ね、
うん。
ですから、スカイスポーツってのは NFL だけじゃないですからね。
いや、あのね、アジア選手権っていうか、サッカー。うん、全部あれで見れましたからね。うん、はい、
うん。あ、そうです、ね。うん。ディゾンでしたっけ？ダゾンでしたっけ？
うん、ダゾン。はいはいはい。日本ではね。
あれはお金払ってあれですけど、全試合、いつでも見れるみたいな状態になってるらしいですが、私は知りませんけど、うん、まあ、どっちにせよそういうことをやってる、やっぱりイギリスが中心ってのは面白いですね。
あれはやっぱ強いよね。でね、それこそあれ、ウィンタースポーツから何から全部やってるんですよね、あそこはね、スカイスポーツは。うん。
アイススポーツまでやってますからね。
そうそう、やってる。
クリケットでしたっけ？あんな下手すりゃ6時間も7時間も
かかる。あ、ずっとやってるよ。そうそう、ずっとやってる。ずっとやってる。それから最近加わったラクロスね。やってます。
あ、ラクロスね。
うん。
うん。結構メジャーになってきましたね。
うん、ラクロスやってる。
でも時間余ってると、ABC かなんかがやってますよ。
うん。
それからハンドボール。
あ、ハンドボールね。はいはいはいはいはいはい。
曲芸的なゲームですね。
うん、あります。まあ、あれね、日本が発明したスカイプレーってあるんですよ。ゴール前へ、シュートのふりして飛び込んで、シュート打たないで横へ流して、そこ後ろから走ってきたやつが空中でボール捕まえて投げるというね、スカイプレーって。うん、これね、昔ね、もう60年代の終わりかな？僕が見たのはね。じゃあ70年代の初めか、対イスラエル戦でね、日本がテストでやってみたんですよ。うん、あれを。スカイプレイね。今はもうどこでもやるんですけど、うん、もうね、スカイプレイが飛んでた時、イスラエルの選手は拍手してたら びっくりして。
なるほどね。
おーと、でも感心してたからさ。うん。
なら一時期の何試合、松平さんの時だったかな。ちょっと、いつだったか忘れません。バレーボールの一人時間差っていうのがありましたね。
あれもびっくりしたね。確かにね。
びっくりしたね。
うん。
あれでちょっと、なんていうか、設計しましたからね。
あれ、処理時間差引っかかるよ。うん。
ああいう小技というのか、アイディア出すな日本はうまいよね。
うん、あれは引っかかるもんな。うん。
ええ。ですから、ああいうところがなんていうんですかね。まあ、スポーツ勝つにはってところでしょうね。
うん、知恵絞るね、やっぱりね。うん。
ですから、そういう意味での集大成が、だからフットボールもそれに出てきてね。
うん。
確かに、クォーターバックが投げるばっかりじゃねえぞと。
うん。
トリックプレイで台を脇に投げて、それからもう一回投げて、下手すよ、そこからまた投げるみたいな。そういうプレイをやるわけですからね。まあ、それが面白いわけなんですよ。失敗すると、インターセプションですからね。
うん、そう。でも、それをやっぱお客さんも期待してるし、トリックプレイで決まると、ほら、決まるときにはクリーンに決まるからね。やっぱりスパート、ノーマークで決まるから、いい感じになりますけどね。うん。
だから、日本で、まあ、ご覧になったことない方は、ストリームだけで出てくると思いますんで、
うん、
もしくはスポーツストリーム、これだけで出てくると思
うん
で、
うん、
ちょっと探してください。そしたらあとはブックマークつけときゃ、いつでも見れますんで、ところがね、 他にも何曲かあるんですけどね、途中だとか、翌年になるともう消えちゃってる場合がありますんでね、スカイスポーツが一番強いですね。
スカイスポーツは強いですね。とりあえず、ものすごいことチャンネルがあるし、選べるスポーツが多いし、はい。それからあと、スカイは多いのがね、あとほら、梅雨前になると、ツールドフタ、フランスとかスペインとかイタリアとかでもやりますからね、自転車もね、はい。
あれ、全部やるんでね、私はね、毎年同じとこ走ってるんでしょうがね。
うん。
フランスの田舎の風景って綺麗でいいね。
ああ、綺麗ね。そう、確かに確かに。
うん。まあ、今はもう廃墟となってんだけど、昔の古い小さなお城が崩れてるところに行ったりなんかしてね。
うん。
ああ、金があったら行ってみてえなとか思いますよ。
で、あれはほら、で、今はどうか僕ちょっと知らないんですけど、スカイスポーツで、確かね、ツールド、何年か前のツールドフランスはスカイスポーツのチーム持ってましたよ。確か。
ああ、やっぱりそうでしょうね。う
ん、SKY って書いたね、チームロゴの入ったジャージ着て、走ってたの覚えてますけどね。うん。
ああ、そうですか。
うん。
あれでも私が見た限りでヘリコプター4台飛ばしてますからね。
ああ、そうなんですか。はいはいはいはい。
私はドローンだとばっかり思ってたら、未だにヘリコプターなんですよね。
ああ、なるほどね。うん。
だからまあ、フランスもああいう土地ですから、広い土地があったらその農場のあの人にヘリコプターの中継地を借りるんでしょうね。
そうそう、それは中継地を借りないとね、あんなもん、そこら辺に降りれるわけがないんでね。はい。
うん。それでガソリンの供給もあるでしょうしね。
うん。
だから、行く末だんだん大型のドローンが今、ウクライナで活躍してるような、あれでかいドローンが活躍するようになるんでしょうけどもね。
ほうほうほうほうほう。
まあ、減ったばっかりだとね。
うん。
経費かかってしょうがないってとこもあるでしょうから。
なんかね。
ドローンが紹介すれば経費がそんなにはかからないんでね。
面白いのはさ、この間ちょっと YouTube で見たんですけど、病入るじゃないですか。
うん。
ほ
ん
でね、枯れ枝をポキポキっと折ってね、長さ揃えて、針金でちょいちょいと止めて、ほ、うん、で、モーターだけつけてね、枯れ枝でドローン作るキット売ってましたよ。
ははすごいね。
うん、枯れ枝のこの長さに合わせてみんな、ポキポキっと折って、それでちょいちょいと合わせて、センターにコントローラーつけて、四隅に羽つけて、ほで、あと、スマホみたいなんでコントロールするって、それを売り出したとか言ってました。はいはいはい。
ドローンが話題になってからどうでしょう ?5 年ぐらいですかね。進化早いですね。
早いですね。5年、そんなもんですよ。5年、7年ぐらいのことでしょう。はい。
まあ、私みたいなじじになるって、ちょいと追いつけないところがありますからな。
あれはプログラムしたらすごい綺麗な画像が、自分らでもできますからね。それこそ、ほら、上海あたりで動く竜とかも作ったりなんかするじゃないですか。それこそ。
ありますね。
うん。
まあ、それはそれとして、まあ、戦争のあれはちょっと言いませんけれど。
うん。
それでね、スーパーボールが終わったっていうことで、ちょっとスーパーボールが終わった翌日に、また、24年、25年か。
うん。
スーパーボールのオッズが出ました。
うん。
ちょっと我々としては、このところは。まあ、7月にまた、我々の予想は出したいと思いますが、とりあえず、現時点でのあれですけど、サンフランシスコが 5.5 倍。
うん。
カンサスが 6.5 倍。
うん。
ボルチマが9倍。
うん。
バッファローが 9.5 倍。
うん。
それからデトロイト、シンシナティが12倍と。まあ、とりあえずここでちょっと思いますが、ユーさん的にはこの倍率どうですか?
おでも、オープニングにしたらでも、低調とか低い目から出てるよね、結構ね、そういう。
そう
です
ね。
うん。
そうですね。
うん。意外に低いなと。うん。
お結構練習してたけど、ニューグルなんか、それでも、まあ、スーパーボール取ったそれでも9倍でしたからね、オープニングは。
そうそうそう、そんなもんですよ。10倍近かったよね、みんなね。うん。
そういうとあれなんですかね、チーム全体的に言うと、まあ、我がサンフレスコってこともありますけれど、チームはある程度固まってきて、チーム力ってのはこんなもんかいな、ってことなんですかね。
そうそう、それとあと、トップ5ぐらいまではさ、どうなんや、これ、ちょっとカンマさん的に意見聞きたいところなんですけど。
うん、うん。
チーム自体は、ま、その特徴は別にして、力的には均衡してるというふうに、その本屋さん見てるんですかね、やっぱり。
うん、私もそう思いますな。ある程度均衡してると思いますね。この言っちゃなんですけど、ヤッファローの 9.5。
うん。
だからこれ、ボルチマとどんだけの差があるねんな、ボルチマ9倍ですけど、
うん。
どんだけ差があるねんなって言ったら、こんなものは、しっかり評論できるなんて、本屋さんですらようわからんと思いますよ。
ですよね。で、でね、で逆に言うと、なんかのきっかけがあったら、シュッとスーパーボール行けてしまうチームですもんね、よう考えたらさ。
そう。そうです、そうです。って言ってもらいたいチームですよね。
うん、そうそう。ファン的にもそうですよね。うん。
うん。 ですから、去年のスーパーボールのオープニングのショットが25倍で、ちょっと我々の驚いて、デトロイトが12倍ですよね。
うん、うん、うん。
あ、パリッタと言ってきますが。まあ、デトロイトとシンシナテが12倍。
うん。
だから、マイアミが17倍。
うん。
だから、フィラデルフィア、インベイ、ダラス。
うん。
が20倍。
うん。
それから、ヒューストンが22倍。
うん。
ニューヨーク、ロサンゼルスチャージャーズ。これが25倍。
うん。
これちょっと俺もやっぱヒューストンの22倍ですよね。
ここがね、面白いよね。はい。うん。
ああ、去年の25倍のデトロイトと同じような驚きがちょっと私にはある、
ね。あるあるあるある。でもあるよね。
そら、やっぱあのクォーターバックに対する期待度結構高くな
った。高かったと思いますね。うん。1シーズンやらしてみて、やっぱ、ヒューストン良かったですよ。やっぱり、負けたとはいえね。はいはいはいはい。
うん。うん、で、まあ、ヘッドコーチも新しくなデミコさんになって、どうかいなってこともありますが、出だしあんまり良くなくて、あとよく立て直しましたね。
そうです。リーグ戦自体を壊さなかったですよね。やっぱりね。うん。
そうです。でもあるし、ある意味ファンに応えて、いいところでいい勝ち方をしましたよね。
うん。うん、うん、うん。
そのところですよね。結果的にはね。
うん。
うん、で、これ、まだハーバーさんが決まってない段階でのチャージャーズの25倍。
うん。
これどう思う？
あ。これ、ハーバーさん決まってなくて、これやったら、どうなんですよね、これ。
結構期待値高いですよね。
これ、期待値は高いけどさ。俺は、今も、腹の中ではこれ、俺騙されへんぞと思ってるんですけどね。俺は思ってるんですけどね。うん。
でも、去年の25倍のデトロイト。
うん。
結構期待してくれましたよね。
だから、来た。
面白かったよね。
うん、面白かった。あわやっていうところまで行ったからね、言ってもね。
そうそう。
うん。
行ってくれたらいいなという。
そうそうそうそう。
うん、そっちからが法廷のやつも出とるってやーみたいなところはちょっとあったんですけどね、私も。
うん、うん、うん。
で、その後なんですが、25倍、これちょっと今、チャージャーと言いますが、今度30倍なんですが、
うん。
30倍が、ジャクソンビル、それからシカゴ、
うん。
アトランタ、
うん。
から、が30倍、
うん。
それから、ロサンゼルスラムズ、
うん。
それから、クリーブランド・ブラウンズ。これが35倍。
うん。
飛びますが。
うん。
あっはここでちょっと驚いたのはシカゴの30倍ですよ。
おー。
うん。フィールドなんですけど、まあ、これもまたフィールドが出るってことの評価がない段階でのこの30倍ですからね。
うん、うん、うん、うん。
で、ましてはや言っちゃなんですけど、23年シーズンは本当下の方から数えた方が早いぐらいのところにいて、あ、おー、30倍かいっていう。チーム力を買ってるってことなんですかね、本屋さんは。
でしょうね。それと、僕がカンマさんのそのリストで驚いたらさ、ラムズがその位置はちょっと辛いよね。考えたら。
ああ、辛いよね。
落ちたね。
ああ。だからもうちょっとどうだろう。25か、23か22ぐらいのところにあってもらいたいね。
いやー、勝てたチームだけにね。うん。
だからどうなんだね、スタッフォードでまだ行けるんかいな、まあ行きたいなってとこでしょうね。
いや、スタッフォード自体は、個人的には下手ってはないんですよね、言ってもね。
うん。だから復活のある程度要素になったフラッコ、これのブラウンズが35倍。
うん。
まあこのくらいかな、もしか30倍くらいじゃないかなと私は思うんですかね。
30倍くらいかな、うん。
まあ今度はちょっと、あれですね。まあ、うん、あとはもう、30倍超えちゃって40番台に入るんですが、まあ、とりあえず言っておきますと、インディアナポリスコルツが、これが45。
うん。
ミスターバイケンスが55。
うん。
シーホークスが60。
うん。
タンパベイが、65。
ほうほうほうほう。
ピッツバーズが75。
ほう。
あ、ちょっと超えておりますが、どうです？ミネソタさん55。
これもあれでしょ？
全部期待ですね。
うん、これ、クォーターバック次第じゃないですか。これ、カズンズに変わるのが入ったら、もうちょっと上位っていうか、うん、倍率的にちょっと下がるかもしれないなという感じがしてて。で、そういう意味ではね、その位置にいるべきチームじゃないような気もする。まあ、倍率的にはそんなもんなんでしょうけど、でも、これがインシーズンに入る、例えば7月とかの段階になると、クォーターバックによってはもうちょっと倍率下がり気味で上位に上がってくるのに違うかなという感じはします、うん。はい。うん。
ちょっと期待したいですね。
うん、そうね。はい。
ですから、この、それからタンパベイですね。
うん。
これ、ピフィードがいて、よう頑張った、ようやったなって、 強化してる割には65、これかなり低いですよね。
これは低いわ。もうちょっと来てもええもんね。正直ね。
うん。ぐらい、50でも、スーパーボールいけるかどうかわからんっていう倍率ですけどね。
うん、でも、あるよね、やりようによったらさ、ワイルドカードに引っかかってきてもおかしくないレベルにいるんですよ。そういう見方すると。うん。
うん。だからまあ、ここのところで、要するにエヴァンスと、それからメイフィールド、うん、この二人、本人たちは残りたい、
うん。
チームとしても行ってもらいたいという状態になってるんで、
うん、
この二人は残るでしょう。まあ、オフェンスの鍵が残ったってことですからね。
そうだね。だからそういう意味で、なんて、肉付けはしやすいもんね。来シーズン。
それから、その後なんですが、
はい、
ピッツが75、
うん。
それから、アリゾナとニューオーリンズ。
うん、
これが80。
うん、
から、ワシントン、ジャイアンツ、ニューヨークですね。
うん、
それから、ニューイングランド、
うん、
ラスベガス、
うん、
デンバー、
うん。
これが100倍。
やっぱあるよね。未知数抱えてるから評価のしようがねえってとこでしょうか。それは。
え？
うん。
テネシー、
うん、
カロライナ250と。
うん。
まあこのくらいになると、私がちょっと全体的なあれから見ると、1000倍っていうのがないっていうだけね。
うん。
チーム力は比較的っていうか、均衡してきた感はちょっと感じるんですかね。
あのね、とにかく上位10チームについてはね、少なくても何が、ちょっと何かがあると、首位立てるもん、この辺は。
そうですね。
うん、立てる立てる。
で、我々が本買うとなると、やっぱり、15から20くらいのところ買いたいなっていう感じがありますわね。
そうそう、率的に言うとそうなんですけどね、なんていうの、率無視して、優勝するぞというのとは別にね、俺ら、型にはいかんというのもあるからね、それこそ。
まあ、ヒデさんは比較的硬いところを買って、いわゆる本命に近いところを買ってますから、
うん。
バトル高いんですが、私のはちょっと爆心的なところがあって、こんだけ入れたら、お、これがこんなになるぞみたいなところがあって、
うん。
取れない率が高いんですけどね。
はい。
まあ、こんなもんで、これでまたちょっと倍率の話は、後々またしていきますが、これ月によって、週によって、ゾロゾロ変わっていきますんで、
うん。
まあ、今度の変わり目は多分ドラフト次第だろうと思いますんでね、まあ5月の頭ぐらいですかね。
ですね。ゴールデンウィークあたりに変わるでしょうね、それこそ。
うん。
うん。
まあ、ちょっとその点のところで一回、もう一回見てみたいと思いますがね。
はい。はい、そんなわけで、はい、第4クォーターは、いわゆるエンディングでございます。そんなわけで、はい、このファイル閉じたいと思います。はい。そんなわけで、第4クォーターエンディングでございます。ね。そんなわけで、まあ、カンマさんにもこう、ちょっと尋ねないかのはさ、
はい、
ああ、来シーズンね、これ、そのまあ、今本屋さんの話で、ブックメーカーさんの話をしてたんですけど、俺ら二人はさ、やっぱ、片目ではその、オッズ見ながら今週、週を見たり、あるいは月を見たり、あるいはシーズン全体のオッズでもって、その調子の上下っていうのはこう出てくるじゃないですか。やっぱ各チームね。それを中心にこう、まあ、今シーズンもそれやっていくんですけど、いずれにしても先ほどのそのクォーターでも言ったんですけど、上下が詰まってくることで、なんて言うんです?ワンチャン、5位ぐらい、5位や 10位ぐらいならワンチャンスだったら、それこそ、少なくてもワイルドカードには簡単にいけるっていうか、そんな感じに見えてきてるんですけど、だから今シーズンそのいう大物のクォーターバックがどこに収まるのか、これだいぶ変わってくるに違いますかね、そういう意味では。
そうですね。
うん。
ですから、受け止めるだけの資金力と、
うん、
あとチームですよね。
うん。
若いやつがここまで来たんだ、俺たち若いの生きてんぜってところに、途端と、まあ、例えばウィルソンが来ちゃったと。
うん。
合わせられるからって言ったら、まあ、ウィルソンだったらもう、あれですよね、ロッカールームでキャーキャー騒げば、みんなが、ああ、そうかなっていうふうに思うだろうと思うんですけど。
うんうんうん、うん。
迫力っていうか、言葉で説得力って、まあ説得力とは言いませんが、ミーティング力っていうんですかね。
うん。
そういうのに納得できないやつがいっぱい出てきたらちょっとどうかいいなと、これはちょっと感じますね。
それとね、僕、一つね、妙な楽しみっていうのはね、あるのは、
うん。
あれ、ロジャースがさ、ちゃんとスタートできるっていうところなんですよ。
うんうん。
うん、グリーンじゃなくて、ジェッツでね。そうすると、
ね、
うん。そうすると、その時点で、だから、プレシーズンで今回は、この8月出てくると思うんで、そういう意味で言うと、うん、あれかもしれないですよね。ひょっとしたら、 オッズのその状態も変わってくる気がするんですよ。ジェッツ自体が中で暴れてね、そういう感じがするので、今シーズン期待を本当はしないかんかったロジャースを来シーズンに持ち越したのも一つの、まあシーズン的な楽しみもあるんですけどね。
ですから、23年シーズンの時、我々驚いたデトロイトの25。
うん。
ところが、シーズン、24年シーズンのあれは、ニューヨークデッタさっきも言いましたけど、25倍ですよね。
うん。
本当は、だからロジャースに、まあ、花から期待してるってことですかね。
そうね。それもほら、16倍とかで冗談みたいな数値じゃないとか渋いよね。うん。
渋いですね。うん。うん、だまあ、この辺ぐらいになると、どっちもどっちってとこですからね。
うん。ただ、ロジャース自体もこのまま引っ込むわけにいけへんでしょ。やっぱりレジェンドになるには。
そうですね。
うん。
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 だから名前は残るけど、あの人何やったっけみたいになっちゃうとね。
うん。
ああ。ですからそこのところでしょうね。
うん。
まあ、グリーンベイではそれこそお名前がリーの、多分リタイアしても、グリーンベイには、なんていうんですかな。
うん。
いつまで経っても16番の看板、T シャツは売ると思いますよね。
うんうんうん。それはね。
うん。そこのところでしょうね。
うん。
ですから、チーム全体っていうか、まあ、今シーズン24年シーズンが、どうなるかというと、こんだけの、まあ、本屋さん的にはこういう数字が出たわけですけど。
うん。
まあ、ゆうちゃんのね、どうでしょうな。まあ、25倍、30倍までいけるかどうかってとこですかね。
うん。そうですね。だから、例年。
これ25倍のところに行ってもらうとちょっと面白いんですが。
うん。
うん。
だから僕、まあこれはほら、まだ夏前だ、夏になる前なので言えることかもしれませんけど、うん、期待値が高いのはやっぱりもう一度ね、デトロイト。それから、もう一度デトロイトと、それからやっぱり一応、ジェッツはやっぱりちょっと注目みたいなところがあって、あとは上位の混乱の中に、どれだけのチームが入ってくるのか、それと、あとは、あれですわね、あれは、テキサンズね。あれの飛び込み具合は、ちょっと横目では見てみたいな、という感じはしてるんですよ。うん。
私はさっき言ったように、やっぱり、ヒューストンテキサンズね。
うん。
これはちょっと、多分私は買うだろうと思いますね。
うん、まあいいもんね、それこそね。うん。
やっぱり、上がるかさ、まあ、倍率が上がるって言い方、要するに、確率は下がるってことなんですけどね。
うん。
ですから、これは上、上位の方に20、どうしようかな、18ぐらいまで行ってもらうと嬉しいんだかな、という感じ
で。18から15、18ぐらいがいい、おー、俺ら的には似たと笑ってしまうけどね、それこそね。うん。
ですから、まあ、毎回、毎年って言い方はあれですけど、ヒデさん的にはマイアミをしてますけど、
うん。
今回の17倍はどう思います？
いや、これはね、やっぱりでも、あれやな、僕が思うにはやっぱあれなのよ。やっぱりオフェンスがばらついてしまうと、ここまでいかれへんかもしれんって、ちょっと不安感はありますけどね。うん。
ねだから、マイアミのヘッドコーチは3年目ですからね、今年がね。
あ、確かそうです。はい。
よく持ってきたと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
チーム歴とかね。
うん。
まあ、とりあえず、ワールドカード来ましたからね。
うん。
そういうところも含めて、ということで、こういうのね、話し出すともうキリがないんでね。
そうそうそう、そうね、延々とやってるから、俺ら普段ね、それこそ。
何かもちょっとね。
延々とやってるからさ、こんなことばっかり。うん。そうそう、リスナーさん言っときますけどね、俺らね、普段の何十回も喋ってるからね、これね。こんなことばっかり喋ってるからね、それこそ。うん。
だから、集約して喋ったらいるつもりなんですが、ついまた横向きにそれますわな。
そうそう、どんどんそれていて、わけわからんことになるので、そのためにね、集約させるために番組があるみたいなもんでね、もう、主客転倒みたいなのがあるんですけど、いわゆる、それでもやっぱりね、僕らから見ても、ほら、身体能力を言うと、オリンピック選手級がゴロッゴロしてる、世界ですからね、言ってもね。
そうですね。
ただね、余談で言うと、今シーズンね、X にしても、UFSL にしても、あれなんですよね、ちょっと注目度が低いですよね、これね。うん。
ちょっと話題になったのは XFL のキックオフの時の、
う
ん、ポジションをどういうふうにするかっていうところですね。
うん、
ですからキックをほぐする方が25ヤードライン、
うん。
それからされる側の方が、受ける側の方が30ヤードライン。
うん、
ここに止まってキックされて、ボールがタッチされるまでは動いたらあかんでってことなんですよね。
そうそうそうそう。X のリーグは、ルールはね。うん。
うん。だからこれは NFL に取り入れるかどうかみたいなところがちょっと話題になってる感じですね。
うん。確かにでも、でもそうは言うてもさ、 キックオフリターで大怪我するやつが、どんどん減ってきたのにね、それこそ。
そうですね。
うん。
またヘアキャッチを手上げるやつが結構多くなりましたね。
あ、なりました。はいはいはいはい。
うん。エンドゾーンから走り出すなんてよっぽどのことがないですね。
エンドゾーンの中からターン、リターンしようかっていうのはガッツのあるというか、そういう選手少なくなったというか、多分、チームがやめとけって言うんでしょうね、おそらくね。うん。
だから、キックオフリターンだけでやってる選手じゃないですからね。
うん、そうそうそうそう、そう。
特にワイドレシーバーなり何なりやってる連中ですからね、みんな。
特にリターナーはレギュラーでオフェンス出てますからね、言ってもね。うん。
うん。ですから、このところは怪我させてもらえ、されては困ると。
うん。
まあ逆に言うとタックルをうまく外せるやつと。
うん。
いうことになりますよね。
うん。
まあキッカーもキッカーで、まあエンドゾーンと飛ばすのか、エンドゾーン飛び抜けるぐらいの脚力で、まあいいから、まあエンドゾーン出しとけ、みたいなところでしょうね。
そうそう、だから、そこは微妙にチームの指示があるでしょうね。だから、そういう意味、うん、そういう意味で言うと、キッキングポイントを下げて、それから、レシービングのところを、ラインを少し上げ気味にして、レシーバー一人に限定してますから、そういう点では、どうなんですか、安全性は上がるんでしょうけど、俺らからすると、なんちゅうの、キックオフリターで一発タッチダウンみたいなのがちょっと少なくなるのは、ちょっと嫌かなという感じも、しないでもないんですがね。はい。そう、
あったために見てるようなもんってところがありますからね。
そうです、そうです。だからちょっとね、なんか儀式みたいになっちゃってね、面白くないかなっていう感じはあります。はい。
そうです。
うん。
まあそこのところのルール、それから XFL の方はまあ、オーソドックスにプレーをしてますが、XFL や USFL の方ね。
うんうんうん。
カードの末から始まるってことなんですけれど、まあ去年は一人、インディアコルスだったかな、一人。
うん。
USFL の MVP 取ったクォーターバックが入ってました。
はい。
まあ、達成でもいいから、XFL でも、USFL でも、一人は NFL に上がってもらいたいね。
うん、そうですね。それだけの能力ある人、で、あれやもんね、ちょっとこうなんて、オフェンスが緩んだり、ディフェンスが緩んだりさ、派手なプレーやってますからね、X にしても F にしても、ね。
はい、うん。うん。あ、そう、シンシナティに行ったら、マカロン君も一回、USFL に下がりましたけど、まあ、バックアップに入ってましたね、
それ。あ、そうだそうだ。上がったよね。はいはいはいはい。
まあ、パカロン君って言えばわかるかもしれませんが、私が一人押してるクォーターバックなんですけど。
うんうん、
まあ、でっかく二つのリングができたんで、どっちかが焦げちゃうようなことがないようにね。
そうそう。だから僕らとしても、そこのところら、オフで楽しめるようにだけ、なんかこう、情報が出ておきてほしいんですが、今のところちょっと少ないんで、ウォッチしたら、うん、番組に載せてみたいというふうに思っておりますので、そこのところどうぞ、お期待いただきたいと思います。はい、そんなわけで、はい、今夜のところはこの辺で締めさせていただきます。お相手は大阪から秀太郎と
カリフォルニアからカンマでした。
おやすみなさい。